カフェポカラアワ
ー、カフェポカラアワー、この番組は群馬県内某所にあるカフェポカラを舞台に、私店主のたけしとお客さんたちのダベる番組です。今回も、哲司さんをお迎えしてお話をしたいと思います。哲司さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は、久々のテーマなしと、
雑談ですね。
雑談結構評価が高いんですよ。
ですよね、はい、なんか前回の2017春の雑談、
はい、
思ったよりなんか評判良かったですね。評判、
反響がありましたね。雑談面白かったですみたいな。
複雑ですよね。
まあ複雑ですね。毎回一生懸命お題を考えてるんですけどね。
まあ雑談でいいならそれに越したことはないですよね。
というわけで雑談です。
はい、
まあ、これちょっとした話なんですけど、5月のね終わりくらいに、うちに郵便が届いたんですよ。
はい、
まあまあ郵便は届くんですけど、それがチャブートっていうんですかね、封筒が届きまして、でまあ宛名、ここの住所とあと僕の本名が書いてあって、でまあ茶封筒なんで普通は裏に差出人が、自分の名前を書くのが、まあ礼儀っちゃ礼儀なわけですけれども、まあ、そこに何も書いてないと。でちょっと膨らんでて中に何か入ってるげな感じで、まあその中にお手紙と一緒にね、誰か差出人のね名前が書いてあるっていうケースもあるんで、とりあえず開けてみたんですよ。
はい、
でそしたら中から、USB で接続するような感じの、まあ、イヤホンなのかな、イヤホンマイクなのかな、がね入ってんですよね。で、メモ用紙みたいな、キティちゃんのメモ用紙だったかな、みたいのに一言、ご親切にありがとうございましたって、明らかに女の子の字で書いてあるんですよ。でところが、全く身に覚えがないんですよ、
ね。
でまあ、ご親切にありがとうございましただから、まあ、その、まあ、イヤホンないしイヤホンマイクが、まあ、僕のものであって、でそれを、その人に貸したことに対する返礼というふうに受け取れるわけじゃないですか。
まあ、そうですね、
まあ、普通に考えてね、まあ、ところがそんな事実はないし、でそもそもそれは僕のものでもないと、一体何なんだこれはと、でまあ、ちょっと気味が悪いじゃないですか。
そうだね。
で USB 接続だもんで、まあ、パソコンにつなぐこともできるんだけど、まあ、はっきり言ってどこの誰かのわからないものを自分のパソコンにつなぐ気にはならないじゃないですか。
まあね、そんなバカはいませんよね。
はい、でまあとりあえず現時点ではほっぽってあるんですよ。謎は謎のままとして、だっておかしいじゃないですか。
気持ちが悪いね。
はい、で明らかにここの住所 で、明らかに僕の本名が書かれてて、
で漢字とかもあって、
漢字もあってます。
へ
え、はい、でちなみに水戸松ヶ丘郵便局っていうとこから発送されてますね。
茨城
ですね。はい、でところがまあそこに知り合いが僕はいるわけでもなく、全く何のことかわからないと、まあ現時点でも謎は謎のままなんですけど、これって何なんでしょう。
何なんだろうね。
はい、まあ、その USB を、パソコンか何かに繋いだ瞬間に、わけがわかるんですかね。
ねえ、
はい、
まあでもたけしさんにとっていいことは起きないでしょうね。
そうですよね。あんまり善意な感じがしないじゃないですか。
そうだね。
はい、
うん、
これこういうケースがあるのかなと思って、まあインターネットでいろいろ調べてみたりするんですけど、 まあ、これとよく似たケースは全く見つからなくて、
うん、
でまあ不審物を見つけた場合は、
うん、
あの警察に連絡してくださいとか、うん、そういうことしか出てこなくてですね、
うん、
でもまあ実害がとりあえず今のところないんで、
うん、
あのそういう届け出とかはしてないですけど、
うん、
これは単なる嫌がらせなのか何なのかっていう、
嫌がらせにしてもね、
はい、
大して嫌がってない
よ、ね、まあそうです
ね、うん、
まあそのメモ用紙にご親切にありがとうございましたって書いてあるんで、
うん、
まあ嫌がらせにはならないですよね。
そうだね。
まあ、これを聞いてる方でですね、なんかこういう経験が終わりの方があったら、ぜひあの番組ホームページの方までですね、ちょっとご一報していただくとあの僕としては大変胸がすっきりするというか、
もやもやしますもんね。
もやもやしますね、うん、とにかくその届いた当日はかなりもやもやしましたね、
うん、
一体何なんだこれは、
うん、
まあ、うちの住所は、まあ、インターネット上でも公開されてるんで、
うん、
まあそのまあ、誰でもこのお店の住所電話番号とかをね、
うん、
あの知ることができるわけ で、
うん、
で無言電話とかもたまにかかってきますけど、
うん、
ただね僕の本名でね名指しで送りつけてくるっていうあたりが、
うん、
こうまあお店とは関係ない感じもちょっとしたりとかして、
うん、
なんかねあのモヤモヤする感じなんですよね、
うんうん、でもそうだね、差出人がまず書いてないっていう時点でね、
はい、
うん、知り合いとかじゃないよね、
じゃないですよね、うん、あんまりまともな感じはしないですよね。
そうだね、
だからまあ今後もほっとこうかなとは思ってるんですけど、
うん、
まあそういうことがありまして、
なるほど、
はい、なんかちょっとドキドキした数日を送ったんですけど
うんうん、
最近は哲二さんは何かありましたか？
うん、僕はね、この間の雑談の時に植物の話したじゃないですか、
はいはい、
で今年も暖かくなってきて、
はい、
また植物のシーズンが始まって、はい、また今年もいろいろ買っていこうかなと思って、
はい、
いろいろ物色してるんですよ、
はいはい、
でも今年ね、なんかアガベがそれほどなんかいいなと思ったものが高くなっちゃったりして、今年まだ実はアガベ1個しか買えてなくて、で代わりにちょっとね、
はい、
ディッキアっていう植物に手を出してしまって、
ディッキア、
はあ、ディッキアっていうのはパイナップル科の植物で、
はあ、
まあパイナップルのあの頭の上にあるちょっとトゲトゲのやつあるじゃないですか、
はい、
実の上にある、
はい、
あれがそのまんま植物になってるような感じで、アガベとちょっと似てるんだけどもうちょっと細くてシュッとしてる。
ああ、これ、
うん、
見たことあり、まあ今僕ちょっと今あの画像見てるんですけど、
うん、
これ見たことありますね、
うん、
ああこれがディッキア、
うん、これがね今ちょっと若いそういう植物に興味ある人の中で割とちょっと流行り始めてきてて、
は
い、まあ、かっこいいんですよね。
綺麗ですよねこれね、うん、へ
ー、でアガベっていうのは、
はい、
花が本当に咲かないんですよ、
はい、
なんか何十年に一度か花を咲かせて、
はい、
それで種を作って、
はい、
で本体は枯れてしまうっていう植物なんですよね。でも逆にディッキアは、
はい、
結構こまめに花が咲いて枯れないので、
ほうほうほう、
購買が結構簡単なんですよ。
あ、なるほど。
もともとの原種というオリジナルのその品種がいっぱいあって、
はい、
さらにこれとこれを掛け合わせて、
はい、
みたいなんで、かっこいいハイブリッドを作ろうみたいな流れが世界中にあって、
で
だから流通してるのはほとんどそのハイブリッドで、
ほうほうほうほう、
真っ赤にな茎というか葉っぱに白いトゲが、
はい、
でかいトゲがあるとか、そういうねかっこいいのを世界中で作り出してっていう感じなんですが、
はい、
逆に僕はちょっとその原種の方に興味があって、ほうほうほう、その原種をちょっとねちょこちょこ集め出して、
ほう、
今 5品種ぐらい今買ったところなんですよね。
結構ありますね。
でもね、高いのはね、やっぱデッキ屋もすげえ高いんで、はい、なかなか自分の中の予算で、
はい、
ちょこちょこと楽しんでる最中なんですよね。
例えばディッキアとか、
うん、
あとは前回言ってたアガベとかっていうのは、
うん、
育てる時に、
うん、
肥料とかあげる感じですか？
肥料はあげますけど、
はい、
基本的にはなんかこう締めて育てるっていう育て方があって、
はい
はい、強い日光で、
はい、
少しの水少しの肥料で育てると成長は遅いけれどもこうギュッと締まった、はい、かっこいい株になる。逆に日光が少ないかとこう徒長っていうんでこう、
はい、
間抜けにこう伸びすぎちゃって間抜けな姿になっちゃうんですよね。だから僕も肥料は断根性っていうちょっと効きの遅い肥料をちょっと上げてるだけで。
それは固形のやつですか？
固形ですね、
うん、
マグアンプっていう
やつがあって、
それを元々の土に、土も自分でブレンドして作るんですけれども、
はい、
その中に混ぜる場合と、
はいはい、
あとは追肥っていうんで、
はい、
うん、追加で上に置くやつもあったりして、うんうんうんうん、そういうんでちょっと調整しながらやってるんですが、あまり上げてはいないですね。
僕は水やりもちょっとでいい？
水やりも夏場でも週1ぐらいかな。ディッキアはもうちょっとあげないとダメっぽいんですけれども、様子見ながら
や
ってますね。
僕今年肥料でね、
うん、
バットグアノっていうのを試したんですよ、
うん、聞いたことないな、
うん、あのね、バット最近はねホームセンターとかでも売ってる肥料なんですけど、
うん、
まあ、あの砂状というか、
うん、
要はねあれね、あのコウモリの糞なんですよ。
で、じゃあ有機肥料なんだ。
はい、
うん、
これであのまあ、あんまり正確ではないですけど、うん、あの世の中にはフルーツしか食わないコウモリっていうのがいるらしく、はいはいはい、
うん、
でそのフルーツしか食わないコウモリの糞を、
うん、
あの肥料化したもので、
うん、
あのまあ、野菜とかにあげると、うん、その実つきが良くなったりとか、あの、まあ、成長があの早くなったりとかするやつで、うん、まあ、追肥であげてるんですけど、
うん、
あの僕もちょっと実用的な植物を今育ててて、
はいはい、
キュウリとミニトマトと、
うん、
あとナスとピーマン育ててるんですけど、
うん、
それにねちょっと今年はバットグアノをね追肥であげてみました、
ね、あ、良さげですね、
はい。
そこそこ値段もします？
いや、それがですねすっごい安いんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、一応追肥として土の上にこう、まあ、敷き詰める感じで、
うん、
ね 300g でね100円ちょっとですね、
う
ん、はい、まあね、その価格で果たして本当に効果があるのかどうか、うん、まあ、ちょっと疑問ですけど、
本当にそのコウモリの糞 100% なの
かどうかっていうのもね、どうでしょうね、はい、
誰がどこでどうやって集めてるのか気になりますよね
それはあれじゃないですか、人件費の安い国で奴隷労同然にこう働かされてるやつらが、
うん、洞窟の中に入
って洞窟の中に入ってってコウモリの分集めて家で砕いてんじゃないですか。
あ、なるほどねそっかそっか、
はい、
でも口に入れるもんだからね、やっぱり多少気使いますよね、はい、
そうですね。で、まあ、もともとその野菜を今年育てるにあたって、
うん、
まあ、子供にね、一応無農薬の野菜を食わしたいなと思って、
うんうん、
それでまあ自分家で育ててるわけなんですけどね、
うんうん、
ナスはですねうどんこ病にやられまして、
あ、そう、
で一応うどんこ病って重曹を500倍ぐらいに薄めて、
うん、
あの葉っぱにスプレーでかけてあげると良くなるらしいんですよ、
うん、へ
ー、で今重曹で今治療中で、
うん、
でねピーマンはね、
うん、
アブラムシがいっぱいつきまして、
うん、
でアブラムシには牛乳がいいらしいですよ。牛乳を、まあ、スプレーで直接シューってやると、
うん、
その牛乳って膜張るじゃないですか、
うんうんうん、
その膜にアブラムシが絡め取られて、それで牛乳と一緒に流れ落ちていくという、 そういうのがいいらしくて、でピーマンは今牛乳でね治療中ですね。キュウリはねちょっとなってきましたね。
あ、楽しみですね、
はい、楽しみですね。
うちもこの間オリーブの木と、
はい、
あとはなんだっけツタみたいな植物は、
ゴーヤですか？
ゴーヤじゃないよ俺食えるもの育てるのあんま興味なくてなんだろうあれネイアイビ
ーはあ、はあ
うん、に、
はあ、
虫がついて、
はい
うん、なんかそれの食い芋虫俺大嫌いなんだけど本当にでかくなったら本当にもうダメなんでなるべくちっちゃいうちに駆除しようと思って、
はい、
ピンセットで取ってやってました
ね、はい、うにょうにょするやつを、
うん、いやまあでも植物育てればねそういうこと虫とは
もう
戦いですから
ね。戦いですね。でまあ前ちょっと話したカレーリーフがね、
うんはいはい、
結構大きくなってきたんですよね。
あ、本当ですか。
はい、
料理にはまだ使ってない、
まあ、まだ使ってないですね。もうちょっと頑張って大きくしてから使おうかなと思って。
うん、楽しみですね。
結構ね成長が早いですね、あいつ、うん、日に日に大きくなっていく感じがして、すごい毎日可愛がってるんですけどで、まあ、玄関脇に鉢植えで置いてるんですよ、
うん、
でこの間あろうことかうちの子が、
うん、
鉢を一個ひっくり返しましてで俺超キレたんですよてめえふざけんなよみたいなやめろっつっただろみたいな蹴り飛ばしやがってあいつ。
君んちの子はねうちにも来て、
はい、
まあ安い多肉植物ですけれども、
はい、
それを引っこ抜いて、
はい、
ブッチブチブチブチなんか取ってましたよ
すいません申し訳ありません
別に大事にしてるものじゃなかったんですけど
まあでも子供って葉っぱ引っこ抜くの好きっすよね。
そうだね、
はい、
なんか小学校の時通学路にある雑草とか、
はい、
なんか意味もなく引っこ抜いて
たよね。引っこ抜いてましたよね、うん、はい、
何なんだろうねあれ
カレーリーフだけじゃなくてキュウリもトマトもやつの暴力の被害に遭ってますね。
なるほど、
はい、暴力はいかんよ。
しょうがないねでちょっと俺の話もうちょっとしていいですか。
はいどうぞ。
僕今サラリーマンなんですね。会社員として仕事してまして、
はいはい、
でその会社の中の事業の一つとして、
はい、
アウトドアに関する仕事をやってるんですよ。
アウトドア、はい、
アウトドアそうなんですよね、はい、要はアウトドアレジャーの方で、
はい、
うん、まあ、ラフティングだったり、
はいはい、
キャニオニングだったりカヌーだったり、
はい、あ水系の
そうですね、
はい、
そういうのをやってて
はい、
で毎年僕の出番は、
はい、
本当にハイシーズンの忙しくなる7月になってから、
はい、
そこに出てでまあ9月ぐらいまで、
はい、
もう3ヶ月間ぐらいちょっとそこに人手が足りないんで、
はい、
行く感じなんですけれども、うんうんうん、今年はねちょっと会社の中の人事というか、
はい、
人手不足によって、
はい、
もうシーズン始まりのゴールデンウィーク前から、
はい、
アウトドアに駆り出されまして、
はい、
毎日ヘトヘトになってるんですよ。で、
はい、
うん、
テスイさんは主にどんなアウトドアアクティビティを担当してるんですか。
僕は、
はい、
カヌーと、
はい、
キャニオニングと、
はい、
あとはサップっていうスタンドアップパドルボードっていうののガイドをやるんですけれども、は
い、あのサーフボードみたいのに立って、
うん
で、
うん、
で
パドルで
漕ぐってい
う遊びですね。
あ、
それはまあ湖で、
はい、
まあ、散歩っぽい感じでやるんですけれども、はいはい、でまあねゴールデンウィークあたりは水も冷たいんで、
はいはい、
その頃はまだやるのはカヌーだけなんですよ、
はいはい、
でその時にカヌー毎日出てて、
はい、
その時は一応アクテリクスのちょっと薄手のマウンテンパーカー着て、
はい、
やったんで手首から先だけ真っ黒、手だけ真っ黒になって、はい、でその後もうさすがにそれも暑くて着てらんなくて、はい、半袖焼けして半袖焼けかっこ悪いからってんでその後もう早々にタンクトップ着て5月にタンクトップ着てやってもう一回肩の皮ベロベロにむけました で6月になって、はい、キャニオニングとサップが始まって、
はいはい、
もうキャニオニングもねまだ水がすげえ冷たいんですよ。
あ、うん、あちなみにあのキャニオニング何か知らない人のためにちょっと説明するとすると、キャニオニングっていうのは、
何ていうの、渓谷みたいな、
はい、
要は川の上流の方で、
はい、
自分の体一つで、
はい、
まあ、ライフジャケット、ウェットスーツ、ヘルメット、
はい、
で沢靴みたいなのを履いて、はい、川の中で、まあ、飛び込みしたり、
はい、
岩をスライダーしたりとかしながら遊ぶっていう遊びなんですよね。実はね、たけしさんも数年前に、
はい、
うちの会社にワンシーズンだけ手伝いに来てたことありましたよね、
はいはい、あの今まで数分間ですね知らないようなことをあのすっとぼけて聞いてましたけど、うん、まあ、
ラジオ
で、ね、あのかつて雇ってもらったことがあります、
ね、
はい、
2人でキャニオニングガイドとしてね、
はい、
やってましたよね、はい、
あれですよね、あの哲司さんの会社は、まあ、おそらく最年長ガイドっていう2人が
そうだ、ね、
はい、
う
ん、コンビを組んで、
うん、
まあ、イケメンを期待してきたお客さんには大変申し訳ないことをしたと思います
そうだね、むさ苦しいおっさん2
人で、ね、むさ苦しいひげ面が2人
そんなことありましたよね。あれはあれで面白かったですよね。
そうですね、うん、お客さん結構ビビってた時がありましたけど、ね、僕たちも別にそんな威圧的な感じじゃないですけどね。
うん、まあね、でも見た目がね僕らそんな良くないですからね
おっさんだし、
うん、結構ねこの商売って、
はい、
人気商売的なところもあって、
はいはい、
うん、ガイドさんと和気あいあいと楽しく、
はい、
友達みたいな感覚で楽しむみたいな感じだったんですけれども、
はいはいはい、
たけさんは割とそういう感じではなかったですね。
はい、整列してくださいじゃあね、皆さん揃ってるうちにね写真撮りますからね最初からビビらしていやでもキャニオニングはね本当にね楽しいと思います。
楽しいですよね、
はい、
うちのコースの最後は8メーターのね、
はい、大きな
滝をね、
はい、
あれ普通の人やっぱりびっくりしますよね。
いや8メーターって上から見下ろすとかなり高いですよ
高いよね、
はい、僕も最初に初めてバイトに行った時に、
うん、
ここを降りろって言われて、うん、かなり躊躇しましたからこれ大丈夫なんですかいや上から見るとね、うん、かなり高いです
よ。高いよね、
はい、
なんだろう、本当にもう直角みたいに見えるよね。
見えますね、
うん、
はい、
でも実際は背中ついて滑るわけなんだけど、
はい、そうですね、でこう8メートル滑り降りて、
うん、
でまあ川の中にジャボーンって入るじゃないですか、
うん、滝壺の中に、
ね、はい、滝壺の中に意外と沈むんですよね、うん、
沈みますね、
はい、あれが最初びっくりしました
ね、うん、あれたけしさん来てる頃はまだ水がそれほどなかったんでね、
はい、
3秒ぐらいって出てこれるんですけど、
そうですね、はいはい、
水が本当に多い時はね、
はい、
どのぐらいだろう、6、7秒とか8秒ぐらい中で、人によってはね3回転ぐらいして足から出てくる人いますからねポッコーンっつんで
いやでもあれは本当ねスリル満点でね面白いですね。
面白いですよね、
はい、
そうそう、そんなことをね、はい、やってるんですよ。
キャニオニングは好きでしたね。あとカヌーはそのスリルとは真逆ののんびりした楽しみがあって、
う
ん
う
ん、
そうですね。
で、あの哲司さんの会社のカヌーのアクティビティって、
うん、
あの湖でやるじゃないですか、
うん、
で流れがあんまりないんで、
うん、
そのカヌー初心者の人でも、
うん、
あの操作が簡単っていうか、
うん、
そうですね、あのすぐ乗れるようになっちゃって、
うん、
ですぐ思った方に行けて、
うん、
みたいな感じだから、あのすごいあの初心者でも楽しいし、
うん、
あと湖が綺麗ですよね。
そうなんですよね、
はい、
あそこの湖すごいですよね、
はい、
青さがちょっと半端じゃなくて、
はい、
その分魚とかはちょっと住めない 水質なんですけれども、
はいは
い、そうそう、カヌーもたけしさんがいた頃は割とね年配のお客さんとかが多かったんだけど、
はい、
最近はようやく若い子とかも来てくれるようになって、
うん、
あとちっちゃい子供とかもね。
そうですね、うん、僕はあのいつか子供連れて行きたいなと思います。
ぜひぜひ、
はい、
うん、来年あたりもういいんじゃないですか。
ああそうですね、
うん、
はい、
キャニオニングはね今年から小学生ですら はい、NG になってしまったんで。
ああ、でもキャニオニングはそれがいいと思います、
うん、
なんかあのちっちゃい子供ってその体温奪われるのも早いじゃないですか、川の中で。
そうだね、
だからあの僕がバイトで行ってた頃も、うん、まだあのコースの途中くらいで、うん、もうガタガタ震え出す子供とかいて
真夏なの
ね。真夏だからそんなに水冷たくないんですけど、うん、もう冷えちゃってて、うん、これじゃあ楽しめんのかこれみたいな。
そうだよね、
はい、
子供はあと脂肪とかも少ないから。
そうですよね、うん、体冷えるの早いんだなと思って。
そう
です、ね、唇とか紫になっちゃったりして大丈夫かわいいとかって思ってましたね。あ、じゃあもうキャニオニングは中学生以上ってことになったんですね。
そうですね、今年から。
うん、
そうなんですよ。
まあ実際ね、キャニオニングもね、まあそんなに完全に安全っていう感じじゃないじゃないですか。
もちろんそうですね。
ね、
うん、
まあスリルと隣り合わせ的なところがあるんで、
うん、
まあ中学生以上くらいの方がいいかもしれないですね。
うん、そうですね。
はい、あの見てるこっちも怖いですからね、小学生とかね。
うん、小学生とかね、目離せないから
本当ですよね、
気もすげえ使うんですよ。
そうですね、
うん、
何回も声かけてましたよ、俺大丈夫かいお兄ちゃん。
それが毎日続くとね、結構疲れちゃうんですよね。
でもあれですか、シーズンがまだあと何ヶ月か続くんですよね。
そうですね、
はい、
今はまだちょっと週1ぐらいで休みもらえるんだけど、
はい、
もうそろそろ休みなしで
2ヶ
月間フルで働くような日々が始まりますね。
そのシーズンが終わらないと本来の部署に戻れないと、
うん、そうですね。まあたけしさんも定休日とかにバイト来てもいいっすよ。
あ、本当ですか。
うん、
ちょっとあれかな、考えちゃおうかな、
ダイエットがてら。
いや、僕この仕事で結構最近痩せてきてますね。
あ、そう、あ、はい、確かにちょっと締まったかもしれないですね、はい、
哲司さんの会社にバイトで行ってる時よりも、
うん、
多分今痩せてると思います。
あ、本当に。
はい、
じゃああの時より動けるかな。
あ、その分その痩せていってるのと筋力がついていくのはまた別の話じゃないですか。
そうだね、
だからまあ行ったら行ったで多分相当大変な思いするんでしょうね。あのウェットスーツのサイズは一つ落ちたかなって思いますけど。
わかりました、じゃあちょっと小遣い欲しかったら待ってますんで来てください。
わ、は
い
はい、かりました。じゃあぜひ雇っていただきたいな。まあまあそんな感じで今回あの雑談でやってみましたが、2017年夏の雑談って感じですかね。
梅雨の雑談ですかね。
梅雨の雑談ですかね。
夏は夏でまた雑談しましょうか。
じゃあなんか喋り残したことあります？
とりあえずはいいかな。
じゃあまあ今日この辺で終わりにしましょうかね。
そうですね、
はい、いつもよりまあ数分若干短いっていう感じですけれども、
うん、
2017年梅雨の雑談こんな感じで終わりたいと思います。
お疲れ様でした。
はい、哲司さんありがとうございました。
バイバイ。